2022年10月15日に行った暗号通貨勉強会の録音です。東京から GU テクノロジーズの CTO をしている近藤さんと、シンガポールから AI とブロックチェーンのエンジニアをしている西村さん、そしてシリコンバレーから私、渡辺が参加しています。じゃあニュース、まず一つ目はですね、イーサリアムのデブコンボゴタが開催されて、どうも8000人前後参加したみたいです。
お
で、デブコンって実は大阪をやって、その後やってなかったんですね。
そうです。オンラインのデブコンみたいなやつはやってましたけど、この本当のデブコンはやっと再開ですね。
で結構安全なのかとみんな心配しつつ行く人もいたみたいなんですけど、
はい、
デブコン行われましたっていう。西村さん、行けなくて残念でしたね。
そうなんですよ。ここの、いやこれは行くべきだったのかもしれないですけど、ここの3人誰も行けてないので、そのお話はあまりできないっていう話ですね。
そうですね。でも、その代わりに西村さん、はい、シンガポールのは行ったんですよね。
はいはい。トークン2049っていうのは行きまして、それもですね、このたまりたまった、オフラインのイベント、出れなかった勢がもうドバーってきた感じで、でも、あれも、確か7700人か、やっぱ8000人前後来てましたね。
すごい。
結構アジアで最大のイベントとか言われてました。
そう。規模的には本当にそんな感じで。まあアジア勢が多かった感じはしますけど。はい。
でもアメリカからも結構行ってましたよね。
はい、いました。
はい。というわけで、いろいろ盛り上がっていると。でその、デブコンで発表があったのが、ポリゴンが GKEVM のパブリックテストネットをローンチしましたっていう話で、果たして本当に GKEVM、EVM、うん、イクイバラントなのかどうかっていうのがこれでわかるんですね。
はい。
ポリゴン、
はい。既存のポリゴンとは別のチェーンとしてってことですよね、これは。
多分、そうですよね。
テストネットなんで別で立ち上がって、うんうんまあ、試せる状態になって、まだ試してないですけど。
これ、メインのポリゴンに統合されるんですか？
そのテストネットの結果次第じゃないでしょうか。
統合できるのかな？
統合って言ってるのは。
統合するとは言ってないですよね。
今走ってる、メインのポリゴンとってことですか？
そうです、そうです。
それは別物になるんじゃないでしょうかね。
多分、全く別の、まあ、メインネットとしても、多分チェーンを立ち上げるということですよね。
はい、はい。まあ、どちらにしても、おそらく、L2、レイヤー2であることには変わりがないと思うので、まあ、なんかこう、うんうんうん、並行して走って、両方ともイーサリアムに、なんかこう、
うん、
ロールアップしてるみたいな感じにするんでしょうね。
まあ、この GKEVM の、まあ、少なくともテストネット立ち上げてる団体って、ポリゴンの他にどこがあるんでしたっけ？
マターラブス。GK シンク作ってるところ、
うんうんうん、
まあ、ただ、GK ロールアップを、なのかな？今年の2月ぐらいからあるはずなんですけれども。
はい、はい、はい。
あれは、GKEVM なんでしたっけ？
まあ、ちょっと呼び方がいっぱいあるんですけど、まあ、GK ロールアップっていうくくりで言うと、まあ、やってるとこが GK シンクもやってるし、ポリゴンもやってるし、あとは有名なとことか、あれですね。スタークネットもやってますね。
うん、そのあたりの動きって最近どうなんですか？
結構ポリゴンのは熱いんじゃないですか？いろんなところで話されている
。ポリゴンが一番なんていうんですか？こうイケイケでやってますよね。
そうですね。マターラブスのも GKEVM ロールアップということで、うんうん、ポリゴンのこれと、うん、ヘッドゥヘッドで戦うのは、マターラブス。うん、GK シンクやってるとこですね、
うんうんうん、
だと言われていますが、
うん、なるほど。ちょっとこれ西村さんの質問ですけど、これをやるってことはやっぱりそのチェーン間のブリッジがどっかにできるわけですよね。
そうでしょうね、はい。
それは誰がどうやってやるんでしょうかね、ポリゴンの場合は。
ブリッジですか？イーサのブリッジであれば、おそらくその、ZK スタークを使って、なんかその、うんうん、信頼性のもとでやれると思うんですけど、うん、その、なんか中央集権な、ブリッジを置きますみたいになると、うんうん、まあ今話題の、よく盗まれちゃうやつが、すごく心配ですよねってのはありますよね。
うん、
で、それをどこがやるかって言ったら、おそらく、その、ポリゴンだったらポリゴンさんがやるし、ZK Sync だったら ZK Sync さんがやるんだと思いますけど。
その、まあ、結局のところ、じゃあ、やっぱりブリッジハックされちゃうかも問題は残るっていうことですよね。
なんか USDC とか、その USDT とかそういう、あの、ネイティブじゃないやつ、
うん、
を、なんかこう持ってこようとすると、まあ、そういうことがあるので、この有名ところのレイヤー2だったら、USDT とか USDC さんが、なんだろう、プライマリーで L2 側に発行してくれるとかした方が、まあ安全、うん、何を安全というかですけど、まあ少なくともそのハッキングされて、ブリッジから抜かれてみたいなことはないんじゃないでしょうかっていう感じですかね。
あの、プライマリーでちなみに発行しているチェーンってあるんですか、USDC が。
L2 でですか。
L2 で。
いや、どうなんだっけ。まあ、サイドチェーン的な意味で言えば、はい、バイナンススマートチェーン上の USDT とかはあるし、ただレイヤー2、そう、レイヤー2でどうでしたっけね、ポリゴン上に USDT って、あの、USDT 社とかが出してるんでしたっけ、ちょっとこれ、あの、表を作ってみたいですけど。
そうですよね。なんかこれ、はい、まとめてあげるとすごいみんな便利なんじゃないですか、うん、何がどこにどう、プライマリーで、このトークンはこれは、プライマリーじゃないよとか、はい、みんな分かってないと思うんで、はい、
うんうんうん、でも多分今年あるか、やっぱポリゴンに USDT ステーブルコイン is coming to Polygon っていうのがあったんで、多分テザー社が何ていうんですか、正式にあの、うん、プライマリーでポリゴン上に発行するみたいなことを多分するんじゃないですかね、うん
うん、なるほど。多分同じのを今見てるんですけど、5月の27日の記事なので、もうすでにあるんじゃないですかね、うん、USDT を、はいはいはい、ポリゴン上でオファーしますっていう話ですよね、
うんうん、そういうものを使うんであれば、まあ、
うん、
まあ、ポリゴン上、ポリゴン ZKEVM の側のになんか DeFi、うん、ユニスワップみたいなのができて、まあ、ユニスワップっていうのかな、DEX ができて、そこで、プライマリーの USDT と、あと、その GK 使って持ち込んでるイーサとの間の、スワップとかは、まあ、それを信じる限りはセキュアにできるんじゃないでしょうかっていう感じですかね。
なるほど。
なんかでも、こう、ちょっと、まあ、パラドックスじゃない、なんだろう、なんていうのかな。EVM、GKVM 使いたいってことは、プライマリーから L2 に持ってきて、取引したいっていう、そういうニーズですよね。
うん。
本来は。で、はい、そこでネイティブの USDT と変えて、USDT もらっても、結局、まあ、ポリゴンがどうにかなかっちゃったら意味がないわけですよね。
うん。
JK、まあ、もはやポリゴンが L2 版として使われているような、要するに、現状だと、なんか GK にする意味ってどこまであるんだっけっていうのはちょっと思うんですけれども。
はい、まあ、でも、あの、まあ、これはちょっと GK の、あの回を1回分取ってとかやんないとあれかもしれないですけど、その L1 チェーン上でちゃんとその L2 上の出来事が再現できるので、そのネイティブトークンのブリッジというか L2 持ち込みに関してはなんかこう信頼度が上がるんじゃないですか。
そうですね、はい、あとはまあよく前から言われているそのブリッジをポリゴンがもし管理してると、その管理してるコントラクトの秘密鍵が抜かれると、また終わりっていうことになっちゃうわけですから、
はい。
そこはなんか永遠のテーマというか、こう、
うん、
GKVM になったから安心だよっていうことではないっていうことだと思うんですよね。
なんか GK 破られるとかがあると、もう、そう崩れになりますけどね。
まあそもそもその、ブリッジコントラクトがハックされちゃう問題は、全く別の問題なので、まあそこら辺を、うん、なんかいいブリッジできてほしいなって思いますっていう結論ですかね。
まあ多分この後またブリッジハックの話が続きます。
続けていきましょうか。今日時間がそんなにないので、はいはい、BNB チェーンがハックされて566ミリオンドル相当の BNB が盗まれたんですけれども、バイナンスがですね、まあ、っていうか BNB チェーンを凍結して最終的にハッカーが手にしたのは100ミリオンドル前後、まあ、それでも150億円なんですけれども、という事件が今週ですよね、確かありましたというのでですね、まあ、この BNB チェーン、 ディセントラライズとか言いながら凍結されてしまって、それでいいのだろうかという話にいつも通りなりましたっていう感じですね、うんう
ん
う
ん、これでもこれってあれかな、私がその知ってる事件と同一のことであれば、BNB ブリッジみたいなやつですよね。
そうですそうです。
あれって、私もあんまりそれ詳しくなかったんですけど、一応チェーン間のそのブリッジをするのって、いわゆるバイナンスブリッジってあったじゃないですか。
はい。
ウェブから使う。あれとは別に、なんかその、バイナンスチェーン の独自機能で、なんかその、バイナンスチェーンじゃない、アドレス、他のチェーンのアドレスに、0x なんとかじゃないアドレスとかに送ったときに、それがなんか自動変換されて、ブリッジされるみたいな機能を持ってたっぽいんですよ。
うん。
バイナンススマートチェーンって昔、バイナンスチェーンってのがあって、
うん。
バイナンスチェーンとバイナンススマートチェーンって実は別のチェーンなんですね。
うんうんうん、
で、ウォレットアドレスのそのフォーマットとかも違うんですよ。
これ、ごめんなさい。そうすると、これ、スマートチェーンじゃない方がハックされたっていうことでいいですか？
ね、それがどっちがかは分かんないんです。私も詳しく見てないんですけど、うんうん、バイナンスチェーンと、BN、じゃバイナンスチェーンとバイナンススマートチェーンのなんか間に、もともと使われてた、その、BNB ブリッジってやつが、もしかしたら、そのバイナンスチェーン以外の他のチェーンも対応してて、その、マルチチェーンでやってたのかなと思うんですけど、なんかこれ、スマートコントラクトでっていうより、なんかその、バイナンス周りの、なんかバリデーターみたいのがいて、そこが、その、ブリッジを取り仕切ってたみたいなんですね。
うん、
で、この、はい、はい、はい。で、これ、スマートコントラクトというよりは、なんかその、バリデーターたちの、あれは別に秘密鍵が取られたとかではなくて、まあ、脆弱性疲れてるじゃないですか。
うん、
で、これ、BNB チェーンを凍結って書いてあるけど、そこのバリデー、そのブリッジのバリデーターたちを止めたっていう認識でいたんですけど、これ、BNB チェーン自体を凍結になってました？
ですね、まず、ハックされたのは BME スマートチェーンって書いてあるから、やっぱスマートチェーンの方っぽいですね、う
ん
う
ん、
と。
新しい、みんなが使ってる方ですよね。
まあ、イーサー、EVM 互換の方ですね。
はい、はい。
これ僕の理解でもね、多分ね、止めたんだと思います、一回。一回止めて、要するに、もうそこからロックして動かせないように、まあ、ノードソフトウェア書き換えたんだと思いますね。
チェーン自体止めた？
チェーン自体を止めて、
おー、それは。
でまあ、ハッカーがそのアドレスから他に送金できないので、おそらく、まあ、これ推測ですよ。
うん。
要するに、ロックかけたと。そういう感じがしますね。
じゃあ、ザ・ダオハック的な、ザ・ダオハックじゃない、ザ・ダオ事件的な。
ダオ事件的な感じに今なったんじゃないかなと。で、まあ、もう、うん、ブリッジされて外出しちゃったやつはと止められないけど、まだ中にある、うんうん、ものは基本的に動かせないようにしたと、
うん、
いうことではないですかね。うん、
だんだんそのね、まあ、これだけに限らず、すごくこう規定の下でのというか、コントロール下でのブロックチェーンがこう増えてくるので、まあ、いいことなのか悪いことなのかって、ちょっと遠くから見てましたけど。
この、だから BMB トークン、だからネイティブトークンですかね、これを、基本的にこう、勝手に増やしてるっていうことをされたってことですよね。
うん。
うん。例えば僕らが今やってるチェーンって、もうネイティブトークンの総量変えられないんですけど、BMB スマートチェーンは変えられるってことですかね。
まあ、ノードを書き換えれば、それはできるんじゃないですか。
じゃないけど、その元々多分、そういう仕組みがあったってことっぽいですね。
うんうんうんうん。
だから彼はお金を醸造できちゃうチェーンなんですね、そもそも。
そうかそうか。だからもともとね、バイナンスチェーンから持ってくるとかいうときに、うん、ネイティブトークンがミントできないと、そこのね、ブリッジのバランスができないから、ミントできるようにしてるのか。
ネイティブ、どうなんでしょう？そういうことなのかな？
そう、BNB トークンって、バイナンスチェーンの、
はい、
ガス用のトークンじゃないですか。
そうですね。
うん、だからスマートコントラクトで発行されてるわけではない唯一のトークンなので、まあ、それをミント可能にするってことは、はいはい、そういう特別な処理をノードに書いてないと、
そうですね。
ので、はい。
まあ、なんかそれが ちょっとどういうふうにミントされるのかみたいな記事って、バイナンス公開してるのかなっていうか、う
ん。あ、いや、なんか してたと思いますよ。ホワイトペーパーかドキュメントとか。
あ、そうですか。はいはいはい。
その、GU チェーンとかね、私のところのそのデータベース使ったチェーンもそうですけど、まあ、基本最初にトークンをドバッと初期発行量を、うん、発行したら、そこから別にマイニングもステーキングもないので、それを流通させていくっていうことになると思うんですけど、まあ、やり方によっては、最初にドバッと例えば100億とか発行したうちの、90億トークンはスマートコントラクトにロックしておきますみたいなことはまあできるので、その疑似的に流通量を少なくしといて、それを解放していくみたいなことはできますよね。
それはできると思いますけど、まあ、それがどっちなのか分かんないですけど、なんか、
はい、
そのミントできる仕組みを作ったことで、それが悪用されたっていうふうに見えますっていうことですね。う
ん、はいはいはい。だから、その今の仕組みだと、プールされてる分とかから解放していくので、そのマックスミントっていうのがあるじゃないですか。マックス供給量。はい、BNB にマックス供給量があるのかどうかみたいなところも、うん、もうちょっと調べてなくて申し訳ないですけど、うん、興味がある方は知っとくべきかなって、無限発行できるのかみたいなとか、ちょっと結構クリティカルですよね。
うん、
ちなみに、この事件があった後に、この566ミリオンドル相当、ほぼ同じぐらいの額をバーンしていますね。
じゃあ、なかったことにしてますね。
うん、
うん、
まあ、ミントバーンできるんでしょうね。
はい。
おそらく。まあ、これはだから、バイナンスがいくらでも吸えるトークンであるってことですね。もともと。
はい。じゃあ、次の話に行きたいと思います。1.3 ビリオンドルの市場価値の通貨があるメタバース、デセントラランドのデイリーアクティブユーザー数が38人しかいないことが判明しました。という話。24時間で38人しか入ってなかった。
うんうん、
でちなみに競合のサンドボックスは522人だったそうです。まあ、それでも少ないですけどね。
うん、
はい。じゃあ、特にないようなので、次の話を
聞きた
いと思います。
いや、まあ、今言いたいことは、なんか、ちょっとあったんですけど、昔、ハトバースっていう、ハトになるメタバースがあったんですよ。
はい。
それは、意図的にその、入れる人を、そのメタバース上に、何人だったかな、50人とか100人に制限してたんですね、
うん、
処理が追いつかないので。それを思い出しましたっていうことがちょっと言いなかっただけです。
これを聞いてもの、メタがやってるメタバースはじゃあ何人なんでしょうっていうことですかね。
まあ、うん、それはあれはそれなりに中にちゃんと人がいろんなところにいるみたいですよ。
あ、そうですか。なんか社員も使ってないみたいな話が一瞬記事になってましたけど、
うん、でもさすがにね、オキュラス結構売れて、
まあ、オキュラス被ってる人はもっといっぱいいると思うんですけど、そのなんだろう、いわゆるメタバース的なバース的なところにつないでこう、うん、うろうろしてる人たちがそんなにいるかっていうとちょっと怪しいですよね。我々も一回もまだ
結構いるみたいですよ。なんかまさにちょうどですね、ウォールストリートジャーナルの記者が24時間、はい、うん、メタバース
入ってみましたと
は、なんだっけ、ホライズンですね、入ってみましたっていう記事が出てて、うんうん、いろんなところでいろんな人と会って話はしている、
はい、
という話でした。
ちかさんもう飽きたんですよね。
あ、そうですね、もう放置ですね、オキュラス、
うん、なるほど、うん、
はい。で次の話に行きたいと思います、はい。キム・カーダシアンが、これスーパーインフルエンサーですけど、アメリカのキム・カーダシアンが宣伝であることを明示せずにイーサリアムマックスをプロモートしたとして、証券取引委員会から 1.26 ミリオンドル、1億7000万円ぐらいでしょうか、の罰金を課せられて、今後3年間暗号通貨のプロモーションを禁止されましたと。でちなみにですね、キム・カーダシアン、イーサリアムマックスから25万ドルを広告費として受け取ってたということでですね、その罰金の5分の1ぐらいの広告費を受け取っていたということで、元が取れてないって話ですね。
そうですよね。これ、まあ、元取れてないし、なんでイーサリアムマックスっていうプロジェクトに乗ったってちょっと疑問ですね。危ないじゃんっていうか、うん、
まあ、うん、お金もらったからっていうことにな
るんですか。まあ、確かに先に 1.2 ミリオンの罰金が来るってことは分かんないですもんね。
そうですね、うん、25万ドルもらって、はいはい、インスタに1回載せるだけみたいな、うん、そういう話ですよね。
これでも別に まあ、これ暗号資産うんぬんというよりは、単にステマやったってことですよね。
あ、そういうこと？その、
いや、それじゃなくて、あ、
でも、SCE だから、
SEC、ね、
SEC だから、ステマだからっていうよりは、うん、それは株式に相当するものだったってとこ問題なんですね。
あの、お金集め、ICO なんですよね、これ。
うん、
イザヤ・マックスが、ホワイトペーパー例によって見てみましたけど、あの、私のその、ホワイトペーパーセンサー的には、限りなく怪しい。
うん、限りなく怪しい。
はい、
もうすでになんか価格も、もう手、そこについてる感じなんですけれども、はい、証券を宣伝したということで、うん、罰金を課せられてるんですね。はい。じゃ次行きます。どんどん行くよ。メーカー DAO が預かり資産のうち500ミリオンドルを米、アメリカの短期国債と社債に投資することを決議しました。80% が国債に、20% が社債に投資されるということです。ということで、結構、ついに暗号通貨でないものに、で運用するようになったって話ですね。
うんうんうん。これは、はい、まあ、もともとメーカー DAO が DAO ってついてるから、この、要は、社債に投資するよと、米国債と社債に投資するよっていうことを、これ、決議っていうのはやっぱりちゃんと、あの、メーカートークンでボーティングをやったんでしょうね。
やったはずです。
はい。まあ、そこの部分は立派に DAO だなって思ってますけど、あの、その先、国債を買うとことか、社債を買うとこは、かなり現実世界に出てやってるってことですもんね。
そうですね。
これ、誰が買うんですかね。主体っていうか、法人がないと買えないじゃないですか。
なんかメーカーDAOってなんかファウンデーションみたいなの持ってなかったでしたっけ？
どっかに登記してるんですか？
ファウンデーションっていうぐらいだから登記してるのかなと思いましたが。
どっかにあるんでしょう。
うん。
うん、どっかにあるんでしょう。
いや、なんか昔調べましたよね。昔この話題は。
これでもまあそうか、国債とか社債とか買うならどっかにあるののどっかがはっきりするってことですね。
そうです、そうです。米国債が買える国？
どこの国なんだろう、これ。でも、それすごい大事じゃないですか。
うんうんうん。
アメリカではないような気がするんですよね、法律的に。スイスとか？
まあ、あの、わからないことを話すのは意味がないので、次に行きましょう。
調べましょう。調べてみましょう。
はい、次に行きましょう、一般取引所でステーブルコイン GUSD を発行しているジェムナイっていう、まあ、取引、あ、一般じゃないですね。取引所で、あるジェムナイ。これ、ステーブルコインの GUSD を発行してるわけですけれども、そのジェムナイがですね、メーカーがジェムナイに GUSD を預けたら金利を 1.25% つけますよと提案しましたと。ただし、引き換えにメーカーは、ペグスタビリティモジュールっていうところに GUSD を100ミリオン分持たなければいけないと。で、これ、ペグステーブルスタビリティモジュールっていうのは、要は、リクイディティですよね。そこにあるものと交換できるみたいな感じなので、うん、メーカー上の GUSD のリクイディティを高めてくださいっていう提案だと私は理解しました。
はい。
そしたら 1.25% つけるというなんかステーブルトークンの世界はよくわかんないですね。
そうですね。この 1.25% がどこから出てくるのかって話もありますね。
これはジェム内の広告費じゃないですか。
広告
費
か。
まあ、
なるほど。
まあ、1.25% ぐらいならなんかまだわかるって感じの数字ではないですか。12% とか言わないっていう。
はい、はい、
はい。はい。
これは、メーカー DAO のコミュニティとしてはですよ。まあ、これも、これに可決するには多分メーカーコミュニティの判断が必要だと思うんですけど、米国債、米社債に比べてこの 1.25 ってどうなんですか？パフォーマンス的には。
まあ、相当少ないですよね。うん、まあだから、ジェミニーは多分それで米国債買うんじゃないですか。
ああ。
これ、ごめんなさい。メーカーがもともと持ってる GUSD をジェミニーに預けてくださいですか？
いや、多分、なんかその、要は国債が買えるぐらいなので、預かり資産っていうのがこの500ミリオンあるわけですよね、メーカーDAOは。その500ミリオンのうちの一部を、まあ、今 GUSD でもともと持ってるのか、持ってなかったらそれで GUSD を買ってくださいっていうところも入ってるってこと
ですか？ GUSD 買ってくださいってことなんですかね。うん、まあ、これだから さっきのちょっと1個前の話ともしかして連結どうするんですけど、DAO がリアルな国債買おうとするとさっきみたいな問題が起きると思うんですよ。
はい、はい。
だから、ジェミニーのこれトークン買った方が楽なんじゃないですかっていうことを言ってるんじゃないかなと思います。はいはいはい。
なるほど、なるほど、なるほど。
はい。じゃあ、それが、そんな話がメーカーの周りであります。はい。
うん、
はい、で、次、ディファイレンディングのセルシウス、話題ですけれども、この倒産手続きの一環で、過去の全ユーザーのフルネーム、預け入れ引き出し、リクイデーションの額、それがいつだったかというのが、1万4000ページのドキュメントで公開されてしまいましたって話ですね。うん、西浦さん、どうでした？自分の名前どっかに載ってましたか？
いや、どこに入って、いや、でも載ってたんですよね。私、自分でまだ見れてないんですけど、載ってたということは聞いたので、
うんうん、
はい。まあ、なんて言えばいいか、いや、本当だ、本物だったなっていう話ですね。
残念ながら。
なんか、なんとも言えないですね、これは。
はい。
うん、
はい、
でこれってあれですか、アクシデンタリーに公開されたわけじゃないですよね。もう、その、破産手続きの一環として公開されるものなんですよね。
多分そうだと思うんですけれども。うんうんう
ん、はい、これ、でも人によっては大迷惑だったりするんですかね。
するんじゃないですか。
どうなんですかね。まあ、ただ、
いや、それこそ、
うん、損してるっていう話だから、なんかそれで
税金が来るとか、ね。いやでも、例えば、1億円投資してましたみたいなことが乗っちゃったとすると、
ああ、なるほど、ね。
日本政府からすると、あれ、お前、海外に1億円資産持ってるの、
はいはいはい、
みたいな話になってくるわけですよ。
持ってたのねってなりますね。はいはい。
そう。あれ報告してなくないってなるわけなんで、とても困ると思いますね。
確かに。
まあ、それなくなっちゃったって話なんですけど、
はい。
まあまあまあ、はい、まあ、それはそ
うですね。逆にその別に隠してなくて普通に投資してた人がいたとしたら、これがないと損しましたっていう証明ができないから、あってほしい人もいるわけですよね、うん、
そうですね、
確かに、はい
はい、
という事件がありましたと。で次は、次のニュース、大手銀行のフィデリティっていうのがあるんですけれども、フィデリティがイーサリアムのインデックスファンドを発売しましたと。でただし誰にでも売るわけじゃなくて、的確投資家、アクレディテッドインベスターですね、それのみが対象で、ミニマム投資額は5万ドルから750万円とかがミニマムというのはあるんですけれども、まあ、大手のところがイーサリアムのインデックスファンドを出したという話題です、うん、はい、
これはアメリカ対象ですかね。
アメリカのはずです、はい。
あ、アメリカだったらこのアクレディテッドインベスターだよっていうことをこう示すことが一応確立してるから、まあ、やりやすいっちゃやりやすいのかなと思いました。
はい。でもこれ、アクレディテッドインベスターって自己申告なんですよね。
あれ、
そうなんですか？
自己申告ですよ。
エンジェルリストとか、ああいうなんか的確かどうかを、KYC を取るサービスがあるじゃないですか。
はい。
ああいうの通さない感じですか？
いや、通しても、
はい、
どこにいくらあるかって分かんないじゃないですか。
あれ、あ、そうなんでしたっけ。なんかその、確かエンジェル、コインリストとかに登録するときって、そのエンジェルリストで自分のその的確投資家かどうかの資産証明を出しなさいみたいなやつを KYC 取らされるイメージがあったんですけど、
いや、
そういうのやらない
ですか。持ってますか、イエスみたいな。
あ、そうなんですね。
ええ。で、なんかいくつか条件があるんですけど、
はい、それに年収か資産かってやつ
ですね。そうです、そうです、うん、適合するものをチェックせよみたいな世界、
はい、うん、
だからこれ暗号通貨関係ない世界でも同じことなので、
はい、
まあ、基本的には自己申告ではあると、
うんうん、
はい、いう話です。
わかりました。はい、
はい、で次の話は、9月の ENS の登録数が史上最高の43万7千件になりました。NFT、まあ、結局 ENS のイーサリアムネームサービスですけれども、それって NFT なんですけどよね。で、その NFT の世界では、トータルでは5月1日に616ミリオンドルあった取引が、10月2日には16ミリオンドルしかないということで、5月1日から10月2日にかけて、97% 下落してるんですけれども、ENS のみ突出して好成績ですっていう話で、ENS はこう着々とネームサービスを続けているという話ですね。
はい、ここへの私からのコメントは2つあって、まず、やっぱり ENS みたいな使い方が本来の NFT の今使い方としてちゃんと残ってるから、それが本当の使い方なんじゃないと思ったことと、
うん、
あとは ENS ってでもなんとか .ESA っていうその .ES って 自己申告というか、勝手にそこ取りに行ってますよねっていうところって、最後どこで解決するのかなっていう、この話でしたかちょっと覚えてないんですけど、私先月マレーシアで、アイカンって、ドメインのを取り仕切ってる団体がご存知ですか、はい、ICANN。
はいはいはい。
アイキャンが、サミットというか、やってたんですね、マレーシアで。なので、ちょっとマレーシアの お隣までちょっと、見には行ったんですけど、そこでドメインを取り仕切ってる人たちが話してる内容っていうのは、2024年か2025年に、次のそのドメインオークションがあるらしいんですよ。
はいはいはいはい。
でも、前回が2017年とかでしたっけに、ドットウェブとかね、ドットショップとかわかんないですけど、その新しいドメインがドバドバってこう、オークションで取引され、登録されて、次がいつかいつかっていうのが、多分このクリプト、ビットコインとかイーサリアムが始まった後初のドメイン、ウェブ2のドメインオークションがあるんですよ、2024、25に。で、その時に、間違いなくその ENS のドットイーサとか、イースとか、アンストッパブルドメインのドットクリプトとか、辺は、その、通常の Web2 の DNS としてのドメインとして、取り合いになるんじゃないかみたいな話あって、そこは ENS さんどう出るのかっていうのは、ちょっと、まだ先ですけど、ウォッチしてます。
それ、パラで違うものになると面倒くさいですよね。
そうなんですよ。ENS ファウンデーション以外がドットイーサを取った場合とか、なんか、アンストッパブルドメイン以外がドットクリプトを取った場合に、まあ、どうなるのって話ですよね。
そうですね。
まあ、多分大変なことになるでしょうね。大変っていうか、ENS のドメインは何って話になりましょうね。
はいはいはい。まあ、ただ、Web3 で勝手に使うものですって、勝手に月の土地とか火星の土地を売ってる人たちっているじゃないですか。
はいはいはい。
うん、あれと同じようなことが起こるのかなとちょっと思ってますけど、
まあ、お財布のアドレスとウェブのアドレスっていうことですよね、
まあ、そうが違うよっていう、ね、だけの話かも、
まあ、でも結局いわゆる本当の DNS も、まあ、ブラウザーがそれをサポートしてるから動いてるってだけの話ですよね。
その通り、その通りです。だからメタマスクがどっちを見るかみたいな
まあでも生きそうですね。いや、まあでもそれはちょっと思ってましたよ。これメタマスクがまあサポートしたからこれが公式になってるだけであって。はい、まあメタマスクが廃れたらどうなんのみたいな話もあるし。
はい、まあ。ブレイブブラウザーがどっちなのとかね。あると思ってる。ルナスケープはどっちを見るんですかみたいな多分あると思うので、はい。はい。これはちょっとここでこの話をしたことをみんなで覚えておいて、後で答え合わせをしましょう。2025年とかに。
答え合わせというか、僕がすごい懸念してるのが、まあ、メタマスク互換のなんか別のウォレットとか出るじゃないですか、これからいっぱい。
はい。はい。
その時に、ドットイーサーと言いながら、これ、いわゆるこの ENS を使ってないものが出てきた時に、違うところに送られちゃうわけですよね。
うん、うん、そうそうそう。
だから、その、要はハッカーとかよくやりそうな手口だなというか、
うん。
うん、こう、非常に危ない、まあ、セキュリティホールの一つになり得るなと思ってました。
はい、そうですね。だから、わかんない EVSSL じゃないけど、なんかこう、ちゃんと企業認証を取ったドットイースアドレスみたいな。
まあ、ウェブブラウザもそうなんですけど、信用できる企業、はい、そこの信用に全部こう、うん、なんていうかな、依存してるっていう大前提があるので、はい。まあ、なかなか、そこはどうしてもセントラライズになっちゃうんですよねっていう。
はい。はいはい、ENS はじゃあ、ちょっと盛り上がりましたけど、それぐらいにしときますか。
はい、はい、そうしましょう。はい、
じゃあ次のニュース、ソラーナが5時間ダウンしましたと。で、今回はバリデータの一つが2つのブロックをサインオフしたので、残りのバリデータがどちらが正しいブロックか混乱してダウンしてしまったという話のようなんですけれども、まあ、ソラーナ、これまで何回ダウンしてますかね。
そうなんですよ。はい、
今の話はちょっとかなり本質的な話じゃないですか。
そうなんですよ。これバグなのか意図的なのかちょっと分かんないですけど、まあ、結構致命的ですよ。
それでダウンしたって、それコンセンサスが取れずダウンしたってこと言ってますよね。
そうそう、まあその通りです。スプリットしたみたいな感じですね。
それも本来のアルゴリズムが終わってるってことじゃないですか。
まあ、あまり、どこまで言っていいのか。
それでダウンしたらダメ、もうなんかブロックチェーンとしてなんか完全に終わってる今話だと認識しないんです、
私。そうですよね。
そうなんですけど、まあなんか、アナトリーって、ソラナ作った彼はツイートで、
はい、
直せるから大丈夫みたいなこと言ってましたけど、
なるほど、
原因は分かったから前に進めるみたいなこと言ってたんで、 はい。
まあ、アルゴリズムにじゃあ、そもそものコンセンサスアルゴリズムは問題がありましたってことですよね、これは。
まあ、コンセンサスアルゴリズムに穴がありましたとは言ってないんですよね。なんか、その運用方法に、穴がありましたみたいな言い方をして濁していたので、まあでも実際こんな何回も止まってるのを見ると、なんだろう、アンストッパブルじゃないよね、みたいなことを言われちゃうのはしょうがない気がします。
そうですよね。
あ、で、ソラナって今ってまだあれなんでしたっけ？扱い的にはベータでしたっけっていうのがちょっと気になった。
それはイーサリアムもですっていう答えでいいんですかね。
そうなのかな。はい。
まあ、それあんまり関係なくないですか？
まあ、使っちゃう人がいるからね。
はい。
まあ、これだけのものが動いてたらね、はい、そうも言えないですよね。
はい。
はい。はい、という話でした。次、チェーンアナリシス。チェーンアナリシスですね。ブロックチェーンのこう信用調査みたいな、このアドレスはこの人が持っているとか、そういうのをこう分析できる。ところですけれど、これ、もともとは、マウントゴックスの調査をやった人たちらしいんですよね。それで、その後、起業したという、チェーンナレシスですけれども、そこがですね、レポートを出して、中東と北アフリカが今年になって最も暗号通貨の市場が成長した地域であると発表しました。で、2021年の7月から、去年の7月ですね。2022年、今年の6月にかけて、566ビリオンドル、だから70兆円とかの暗号通貨の受け取りがあったんですね。で、これ前年比 48% 増であると。で、モロッコ等での暗号通貨の規制が軟化したとか、エジプトとトルコの通貨が下落したとか、UAE からエジプトへの送金での暗号通貨の利用が増加したといったようなことが要因じゃないかなと言われているということで、実は中東と北アフリカはどんどん伸びてますよっていう話でした。
もう現地では本当に普通にドルの代わりとして、代わりっていうかのように使われてるんでしょうね。
どうでしょうね。
気がします。
特にやっぱり送金するところは便利ですよね。
ここで言う暗号資通貨が何かですけど、USDC とかがやっぱりメインになってきてるんじゃないですかね。
どうでしょうね。その中身は書いてなかったですね。はい。
まあ、ステーブルコインってちなみに日本では暗号資産じゃないんですよね。
そうなんですか。
暗号資産となんか違う位置づけで、なんか逆にもっと厳しい部分があったりしますよね。
ドルペ、USDC も暗号資産じゃないんですか？
いや、暗号資産だと思いますよ。
日本だとどうなのかな。
あ、日本だとそれは。
でもなんか、かたくなに、ペックトークンは、ステーブルトークンって日本の取引所のホワイトリストに載らないじゃないですか。
そうですね。
だから
あれは為替の何か別のものとして確か、
そう、扱われるんですね。何かがそう違いがあるので、ただの暗号資産ではない扱いだからホワイトリストに載れなかったんだと思います。
そうですね、
はい。まあ、つまり日本の取引所が扱ってくれないって話ですけど。
そうですね、
結局円のステーブルコインっていうのは今のところまだ出てないんですか？
JPYC っていうのが
ある。いや、あれはまあ第三者型なのでないですね、正式には。
なるほど。
第三者型は自家型ですね、JPRC さんは。
何ですか、それ、自家型って。
自分のお店で使える、要するにポイントとか発行するじゃないですか、それ自家型トークンって言いまして、はい、それで他人のものを使える、買える、例えばスイカとかペイペイとか、
はい、
これ
は
第三者型っていうんですね。
なるほど。
そういう類型がありまして、で、GPIC さんは今のところ、その第三者型としても認めてもらえないっていう状況になってるみたいで、要は当局がかなり、あんまり進めたくないっていうことになってる。
でも、あれですね、前払い式支払い手段の枠組みで GYC は出してますよね。
の自家型です。
はいはい。で、そうね、ポリゴン上なんで、またそれもそれでっていう。
自家型ってどういうことかというと、はい、自分のウェブサイトのものしか買わせられないんですね。
おお。
はい、な
ので
、
そうなんですね。
そうです。JPIC で買い物は、JPIC さんのウェブサイトで売ってる Amazon 商品券だけっていう、まあそういうことです、ね。
そういうことか、そういうことか。
まあ、他にもあるかもしれないんですけど。
まあでも Amazon 商品券がほぼほぼステーブルだからみたいな、そういう話ですよね。
うん、まあ、でも、今そこも規制されようとしてて、
はいはいはい、わかります。
KYC を通さなきゃダメよっていうふうにアナリストありますね。う
ん、はい。
ちなみに私、中東と北アフリカで566ビリオンドル、つまり70兆円とか80兆円とかいう額が1年で動くって結構衝撃を受けたんですけど、衝撃じゃないですかね。
まあ、確かに、僕一瞬これ、桁間違ってないですよねって思いましたよ。
私も実は自分で思って元の記事をもう一回読みに行きましたけど、566ビリオンなんですね。はいはい、
うん、でも、うん、今のステーブルコインの発行総額が、あ、ごめんなさい、USDC とかですね、が大体20兆円なんですよ。だから、まあ、それがこう、まあ、流通してるとなると、まあ、70兆円って言っても、まあ、そうかなっていう。
でも、ステーブルトークンだとは誰も言ってないので。
まあ、言ってないんですけど。
はい。
いや、まあ、ビットコインとかで言ってる可能性はな、ありますよね。
まあ、単にそういうビットコイン売買してて儲けようとしてるっていう人たちももちろんいると思うんですけど、時期的にはまだそうですね、上がってた時期ですからね。
まあ、あとは受け取りって書いてあるから、そのこうサーキュレーションしてこう何回も何回もこう還流してカウントされてるってのはあるかもしれないですよね、行ったり来たりしてるっていう。
いや、でも僕はもうドルの代わりに USDC とか使われてると思いますよ、かなり。
はい、
個人間だったら全然問題ないですからね。ま
あ、という推測ですよね。
推測です。
ええ。でもそれだと、供給量とバランスが取れてないよねっていう話で、はい、まあ、それはダブルカウント、まあ、トリプルカウントあちこちでしてるんじゃないでしょうか、はい、っていうのが西村さんの話ですね。
しかもこれ、前年比 48% 増ってことは、前年もだいぶあったって話ですね、
そうですよね。
まあ、確かに確かに。うん、
はい。
はい、
という話でした。ちなみにそのチェーンアナリシスの、レポートは、ブログの方からリンクが貼ってあるので、そこでリンクを行くと、チェーンアナリシスが出したレポートに読むことができます。で、次のニュース。ユニスワップラブスが200ミリオンドル調達中です。ということでですね、ユニスワップ300億円調達中というのがあります。
で最後のちょっと、はい、ちょっと見たのは、なんで200ミリオン調達して何やるのかなっていうのちょっと気になったんで、見たら、やっぱりこう、バイナンスとかコインベースに、トレーディングボリュームで勝ちたいみたいなことが書いてあったんですね。
うん、
それにはやっぱりまだまだ足りない部分があると、そのユーザビリティだったりが足りない部分があるので、まあ、そこの開発に、お金が必要ですっていうことが書いてありました。
でも開発って結局人じゃないですか。
人です。200ミリオンもいるのかって話ですか。
そう、うん。200ミリオン払うほどエンジニアがいるのでしょうか。
いないと思いますね。まあ、わかんない。そんだけ集まると、注目が集まって、エンジニアがそっちを向くっていう効果はなくはないかもしれないです。
これ、ポリゴンみたいにあちこち買いまくるっていうことはないですかね。
ああ、それもありなんじゃないですかね。どこのユーザビリティを高くしようとしてるかにだと思ってて、V2 から V3 になって、結構私は使いにくくなったと思ってるんですよ。
なるほど。
うん、だから
なんか最近、ユニスワップのインターフェースが徐々になんか変わってるっていうか、アップデートしてますよね、ちょっとずつですけど。
あ、じゃあそっちを目指してるのかもしれないので、うん、なんか V4 がどういうものになるかを、まあ、このどっかから買ってきてやるのか、お金が解決できるのかどうかはちょっと私は疑問なので、なんか自分は一個発明が必要だと思ってるんで。
そもそもユニスワップって儲かってるんですかね。
継続して儲かってるかどうか、まあでも手数料がユニスワップ側には落ちるようにはなってるので、取引されればされるほど、まあ、それは儲かるんじゃないでしょうかと、ちょっとそのどれぐらい儲かるのか分かんないですけど。
うん、
まあ、200ミリオンでも必要ってことは、そこまで儲かってないってことなんでしょうね。
あ、そういうことか。うんうんうん、まあ、必要だから集めたのか、もっと欲しいから集めたのかはちょっと聞いてみないと分かんない。
そうですね、
はい、
このあとユニスワップラボはアメリカの会社ですか。
知りません。
知りません。
これもさっきのちょっと
例によって
、近藤さん、できるだけ知ってることを言って、あまり質問よりもですね、知ってることを言ってください。
知りそう、いや、ちょっと知りたいじゃないですか。
いや、でも答えがないと、ポッドキャストとしてつまらないので。
じゃあ調べましょうですね。
みんなが調べる、ね、みんなが調べちゃう。
そうですね、
はいはいはい、今日調べなきゃいけないことは、メーカーダオがどこの国かと、ユニサップがどこの国かです。
ユニサップはさすがに分かるんじゃないですか。
はい。まあ、じゃあ調べてみましょう。
調べれば。
はい。はい。はいはい、そうですね。聞く人が、なんか、多分、質問があって、それが答えがないまま、だらだらっと終わるっていうのは、とてもつまらない、ポッドキャストじゃないかなと思うので。
もともとユニサッパでも財団があったと思うんですよ。
はい。
財団とは別にラボを作るってことであってますかね。
いや、これラボっていう名前だけ、ラボっていう名前だけど財団なんでしょう、じゃないでしょうかって、私もこれ推測ですね。
財団で調達するとかあるんですかね、はい、あり得るのかな、トークンで調達するんですかね、
うん。うん。まあ、イーサリアムファウンデーションとかが財団で多分調達してるんで、やれるんじゃないかな。うん、はい。
なるほど、はい。
という話でした。これ最後のは結構、実は重要じゃないかと言われてるんですけれども、ウキダオっていうのがあるんですね。OOKI ってウキダオなんですけれども、うんうんうん、このウキダオのメンバー、
これか、あれか、はい。
ダオのメンバーが、コモディティ先物取引法違反だというのと、KYC やってないじゃないという、その KYC 違反で、うんうんうん、アメリカの商品先物取引委員会に訴えられました。いうことなんですけれども、DAO のメンバーが個人的に訴えられているということで結構衝撃が走ってですね、うん、でかつこの訴えるときって訴状を相手に送るんですよね、訴える相手に、はい、でそれがですね、はい、DAO のメンバーだと郵送する先とか分かんないじゃないですか、
うんうん、
で代わりに
そう思いました、はい、
じゃあウキ DAO のサイトのヘルプボットとフォーラムへのポストで、こう載せてそれで届けられたということになりましたっていう届け方なんですね、うん、でこれもまあ、これ実はですね、訴える時の訴状って受け取ろうが受け取る前が結局あんまり最終的には変わりがないと言われてるんですけれども、
うん、
それにしてもなんかサイトのヘルプボットとフォーラムへのポストで届けられてしまったっていうのは結構衝撃的だよねっていうのが一つで、そしてあと個人が訴えられてるっていうのは結構衝撃的だよねっていうのがもう一つですね。
これってでも個人ってちゃんと特定できたっていう話でいいですか？
なんですかね。
うん、なんか。
いや、訴えたらFBI さんとかが調べるっていうことができるようになるんじゃないですか？
うん、
多分。
いや、DAO のメンバーであるっていうことは、おそらくその DAO の、ガバナンストークを持ってるっていうことか、もしくはその、先物取引法違反に違反するボーティングに参加したかとか、その辺で区切るしかないじゃないですか。
うん、
そしたら、もうそのアドレスから引っ張って引っ張って引っ張ってきて、どっかの取引所にたどり着いて、KYC 情報から開示とかやるしかないですよね、多分ね。
そこでチェーンナレシスですね。うん、
ああ、うん。なるほど。そうですね。今実は、ちょっと、それるか関係するか分かんないですけど、イーサリアムのウォレットアドレスしか知らない相手ってメッセージ送ってないじゃないですか。
はいはい。
なんか、それ送れたらいいなと思って、ちょっとこそこそ実験で、ウォレットアドレス宛てにメッセージングをできるのを作って遊んだりしてるんですよ。
うんうん、
で、調べたら、イーサスキャンも同じようなことをやりだして、多分イーサスキャンのページで調べるとウォレットアドレスに対してメッセージが送れるんですね今、
うん、
でもそれを知らないと受け取った人も受け取ったことがわからないのでみんなが使い出せばっていうことですけど、まあ、それがもし流行っちゃったらいろんな DAO がそのウォレットアドレスに対して訴状を送るっていうメッセージングで、はい、完了みたいな訴え完了みたいなことはできちゃうかもしれないですね。
まあ、その人探してくるのはまたもう一つ別の。
まあまあもう一つですけど、
はい、
その自首してくるってことあると思うんで、怖くなって。
そうですね。まあこれでですね、DAO に参加することの法的リスクってなんだろうみたいな話になるということで、うんうんうん、ちょっと衝撃が走ってると。
はい、
まあ、でもアメリカなんで、これこういうのを訴え返すとかそういうのもあったりするんですけど、うんうん、
なるほど、
まあ、今後、こう、訴えの中で、なんていうのか、こうルールがじわじわ定まっていくと。いう感じかなと思います。
はい。
じゃあそんなところですかね。今回は。
あと4分あるので、じゃあちょっとここに載ってない私のこの前回から今回まで付け足しで2個いいですか。
お願いします。
ですけど、一つまあマージが終わってちょっと経ちますけど、もしテストネットイーサリアムテストネットを使っている方がいらっしゃるとリンカバイテストネットとかなくなったので使えなくなったので。なんかそっちで試験してた人たち結構みんなあれってなって新しいテストネットに乗り換えてますっていうネタがありました。
うん、
多分近藤さんとかはそれ乗り換えて、
いや、うちが悪いんですけど、うちのウォレットに不具合が発生して、
はい、
早急に対処しましたっていう感じでした、ね。
はい、まあ、そのお祭りが1個ありましたって話と、あとはこのハッキングの話で、多分 直近だったんでここに載ってないんだと思いますけど、マンゴーファイナンスっての事件はウォッチしましたか、聞きましたか。
あ、なんかかすかに耳にした記憶があるんですけど、
はい、まあ、あの詳しく3分で言うならば、なんかそのレンディングのプラットフォームなんですね。要はトークンを担保にトークンが借りれるっていうあのものなんですけど、はい、その担保に入れるトークンの価値をがすごいリクイディティの薄い取引所からオラクルで取ってきてたんですよ、まあ、なので、うん、そっちでめちゃめちゃ価値を上げて、あの価値の高いトークンであることを装って、そうするとあの担保としてすごいでかい額を詰めるわけですね。
はい、
でそれで、USDC かなんかを、うん、大量に借りて、でその後あのもうあの担保としたトークンの価値をまた爆下げさせて、そのまま知らんぷりみたいなことをやった事件がございます。
それってでも価値爆下げしたところで、スラッシュされて終わりだからそれでいいやって、そういう話ですか。
そうです、そうです。でも借りちゃったものは返さないっていう話なんで。
ああ、
うん、
なるほど。
だからその担保の価値を不当にそう高く見せたまま、あの売ってあの借りてっていうことがあって、で結局なんか FTX とかその辺を返してあのトルネードして、あの今追われてる最中ですね、誰がやったか。
なるほど、
うん、でこれに対しては、まあ、マンゴー側 あのロジックが悪い、そのなんか急激に担保資産の価値、あのトークン価格があの上がった時にそれを信じちゃいけないと、
うん、
なんか一応こうサーキットブレイカーじゃないですけど、まあ、1日に何パーセントずつしか価格変動あのを認めないみたいなことを入れとけば防げたのにねみたいなことは言われてますね。
なるほど。あ、なんか普通 あのリアルの世界の犯罪とすごい似てますね、それ。
まあ、似てますね。
担保価値をこう、はい、まるでたくさんあるように見せかけて借りてドローンする
みたいな。なのであの人間を騙すかスマートコントラクトを騙すかの違いですね。
うん、そうですね。
それ犯罪になるんですかね、一応その。
どうなんですかね。
まあ、なんか一応正しくやったわけ、正しくやったっていうか、まあ、詐欺的ではあるけれども、うん、アルゴリズム上別に何かも、ね、ハッキングしたとかではないからっていうことですよね。
そう、コードイズローだったら、別にこれはローに乗っ取ってやったことなんでね、多分現実世界でやると、なんか詐欺罪とか、うん、なんか相場操縦とか、なんかいろいろ引っかかりそうなところがありますけど。
そうですね、相場操縦でしょうね、おそらく。
うん。
まあ、でも暗号資産の場合、相場操縦のまだ法律がないから、うん、まあ、合法ですっていう整理になっちゃいますね。
はい、アメリカの場合はそういう考え方って多分なくて、
ああ、そうですね。
ええ、これは相場操縦じゃないのっていうので、訴えるってことは十分できると。でその、
多分元のものが
通るかどうか別、うん。
証券であるということになるんであれば、もちろん相場操縦ですってことになるんでしょうね。
はい。うん、という。話でした。ちょうど時間になりました。それでは今日はこんなところで終わりにしたいかと思います。はい、どうもありがとうございました。はいはい、
どうも
ありがとうございます。はい、ありがとうございます。